猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第15回目始まります。
はい、始まります。よろしくお願いいたします。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
また台風接近してますね。
ねえ、本当に毎度毎度台風来てます ね、
うん、ね、まあ今日はまだまだちょっとあれですけれども、
うん、週末でしたっけ、
うん、週末、この週末がちょっと危なそうですね。なんか2つまとめてくるような感じで、
うんうんうんうん、
まあちょっとこの前みたいに大きな被害が出ないことを祈りつつ
ね、そうですね、はい、うん、
ね、やっていきたいと思います。
はい、はい、
猫のしっぽ。
はい、じゃあ早速、恒例の、教えて猫博士のコーナーから行ってみたいなと思います。
はーい、
はい、まず今回のテーマなんですけれども、これもやっぱり私の方から日頃感じてる疑問というかですね、猫ちゃんに対する疑問ということで、
はい、
はい、猫ちゃんってなんで足にすり寄ってくるんですかねっていうのがちょっと前から不思議だなと思ってることなんですけれども、
はい、そうですね、それはあの、はい、猫の顔の横のところに、
うん、
匂いを分泌するところがあるんですよ。
はいはいはい、はい、
でそれを人間になすりつけて、
うんうん、
あのまあ自分のものだよというか自分の匂いをつけて、うん、その陣地をなんか、うん、あのやったりとかするみたいな感じみたいです、
うん、なんか マーキングというかなんかそういうような、
あ、そうです、マーキングみたいな感じですね、
感じですよね、
はい、はあそこ触られると気持ちいいっていうのもあるんですけど、はい、うん、基本的にはその外から来た人を自分の匂いつけたりするのに人にすり寄ってきたり、うん、はいはいはい、建物に顔をなすりつけたりする、うん、ね、行為があるみたいです。
なるほど。顔の横の方にそういうなんか匂いを出すところがあるってことなんですね。
はい、そうですね、あるみたいですね。
なるほどなるほど。
うちの猫もよくやってました。
あ、そうですか。
やってましたって顔毛になっちゃった、うん、やってますね。うんうん、はい。
でももう散々つけてるからあんまりもう繰り返してはやらないっていうことではなくて、やっぱ定期的に、
あ、でも、うん、
定期的にやるってことなんですかね。
そうですね、やりますね、うん、定期的にやるのは何なんでしょうね、多分
匂いが薄れてき
たのもあるし、
癖なのか、うん、匂いが薄れてきたからもう一回つけてやろうっていうあれなんですかね。
ね、そうなのかしら、
ね、ね、わかりました。はい、ありがとうございます。
はい、
ということで、教えて猫博士のコーナーでした。
はい、
猫のしっぽ。
はい、でそれでは、今回第15回目の本編ということで、
はい、
今回は私の方のテーマを考える回ということになります、うん、で、
はい、
ま、前回猫好きさんが、ま、整理整頓というか片付けのお話を、うん、
はい、
これは主に、ま、服とか部屋とか、
はい、
そういうものの片付けというようなお話をされたので、うん、私はちょっとまあ片付けではないんですが、はい、
うん、
いろいろ、例えばまあ仕事でも何でもそうなんですけれども、
はい、
やらなきゃいけないことがいっぱいあって、で、うん、何をやったらいいんだろうっていうのが、なかなか整理できてない、うんうん。で、それをうまく整理して、うん、スケジューリングして、
うん、
やっていく。いい方法がないのかなというような、まあ、そのタスク、いわゆるタスク管理というか仕事の、まあ、
うんうんうん、
を、整理していくようなことについてちょっと話をしていきたいかなと。
うん、ああ、いいですね。
うん、と思います。で、猫好きさんも、あれ、どうですか？なんか、やらなきゃいけないっていうようなことがいっぱいあって時間が足りないみたいなことになってませんか、うん、あれもやりたい、これもやりたいとか、あれもやらなきゃ、これもやらなきゃとか。
うんうんうん、いやもう本当にそれだらけですね。でもって私、そのすぐメモったりとかしないので、うん、あ、じゃあ、なんか、あの、なんだっけ、このラジオでも、うん、じゃあその本読んどきますねとか言っても、うん、あの、メモったりとかしないで、うんうん、そのきょ、なんだっけ、ポッドキャストを聞きながら、うん、本屋さんに行って、うん、巻き戻しして、それ聞いてまた本を買うみたいな。
なるほど。
そう、それめんどくさいことをやってます、うんうん、で、それで結局めんどくさいから、うん、あの、やらなくなってしまって、
だんだんやらなくなってしまうと。
そう、やらなきゃいけないことを忘れていくっていう感じですね、うん、毎度毎度。
ああ、そういうことなんですね。ね、
なんかそう、うまいやり方がわからなくて。ガンダルフさんはなんか、いい方法とかあるんですか、
う
ん、
それで、まあ、いろんなやり方は多分あると思うんですよ。そういうふうに。
はい。
その、やることを整理する。やり方っていうのは、うんうん、まあ、あの、いわゆる、その、自己啓発本っていうか、いろんな、あの、ノウハウ本みたいなのいっぱい出てるじゃないですか。
ほうほうほう。
だから、いろんなやり方が多分あると思うんですけれども、私が最近、まあ、最近といっても数年前なんですけれども、
はい。
これがぴった自分に割と合ってるな、ぴったりだな、と思うやり方を見つけて、
うんそう。
あの、というのの書いてある本を見つけて、で、それを今、まあやっているんですけれども、それをちょっと今日は紹介してみたいなと
思
います。うん。
はい。
で、割とシンプルなやり方なので、なんか、ね、タスク管理というかそういうような仕事のやることの整理みたいな、ね、スケジュール管理とかそういう、うん、ついつい難しいあれかなと思うんですけど、割とこれってシンプルなやり方なので、うん、やりやすいのかなと思うことで、これ猫好きさんにも多分あんまり悩まずにできる方法じゃないのかなと。
うん、あら、嬉しい。
うん。というようなことをちょっと紹介してみようと思います。で、
はい。
それは何かというと、いわゆるもう知ってる人は知ってるし、もうそんなのは、やってるよっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、GTD という手法、やり方なんですね。その他、
GTD、
GTD ですね。頭文字なんですけれど、はい、これは、なんだっけな、ゲティング、シングスドーンの頭文字かな？なんかちょっとそう言うと難しくなるんですけれども、で、デイビッド・アレンという人がずっとその、ゲティング・シングス・ドーンの頭文字を取ったやり方と、仕事を、そのタスクを管理するやり方ということの、あの手法の一つなんですけれども、
はい。
うん。で、日本語に実は訳されていて、ストレスフリーの整理術とか、ストレスフリーの仕事術っていうようなタイトルの、本が出てます。
へー。はい。
そのやり方を、まあ、まとめた本ですね。そのデビッド・アレンさんっていう人、うん、自ら書いてるのを田口源さんっていう人が翻訳して出していると。うんいう本なんですけれども。
はい。
まあ、ソフトカバーっていうか、いわゆる、そういうような本なんですけれども。で、これどういうやり方かっていうと、非常にシンプルで、まず、紙でもいいし、まあ、手帳でもいいし、それから、パソコンでも何でもいいし、とにかく、やらなきゃいけないなとか、これもやらなきゃ、あれもやらなきゃっていうのを、一箇所に全部書き出してみるんですね。自分が今やらなきゃいけないと思ってることを。A4 の紙でも何でもいいんですけれども、メモ帳でもいいし、とにかくそれを一箇所に集めると。あちこちになんか、ついついいろんなところにメモ書いたりしたりするじゃないですか。普通は。そうではなくて、うん、とにかく一箇所に一度集めてみると。頭の中に入っているものを。
うん
うん、で、例えば、誰々に電話をかけるとか、
うん、
それから明日はそういえば、ポッドキャストの収録しなきゃとかっていうのを、一個一個全部書き出してみるんですね。
うんうん、
やらなきゃいけないと思っているようなことを、はい、とにかくひたすら書き出す、はい、100個でも200個でも300個でも書き出すと、
うんうんうん、
でちっちゃなことから大きなことから何でもそのあの当面やらなきゃいけないとかちょっと先だけどやらなきゃいけないってことも含めて、うん、一切がさ頭の中に入ってるものを一遍全部吐き出その紙でも手帳でも何でもいいんですけれども、うん、吐き出してみると、
はいはい、
うん、そうしてそれを整理することによって頭がまずすっきりしますよと。で ポイントの一つはとにかくその信頼できる媒体に書き出していくと、うん、信頼できる媒体って何かというと、ん、人間の頭ってあのさっきの鈴木さんおっしゃったようになかなかあれですよね、あの全部覚えきれないので100個も200個も例えばやらなきゃっていうことを、うん、全部をきっちり覚えていられないじゃないですか。
はい、無理ですね。
だからとにかく紙でも、まあパソコンでも何でもいいんですけれども、うん、信頼できるメディアに一度すべて書き出すと、
うんうん。
これが最初のポイントですね。で、それをまあ、ちょっと時間をとってね、少しスケジュールを開けて、うん、無理やりでもスケジュール開けて、
うん、
1時間か2時間ぐらい紙を、そういう、例えば紙とかメモ帳とかっていうのを用意して、とにかく書き出してみると。うん、これ一度やってみると面白いんで、最初はあんまり書けないんですよ。10個か20個ぐらいで終わっちゃったりするんだけれども、うん、もうそれでも我慢して、うん、書き出していくと、
うん。
で、そうすると多分 A4 の紙にびっしり書いて、100個とか200個とかやりたいことっていうのを書き出していくと。
うん、
というのを一度やってみる。1時間か2時間ぐらいかけて。
はいはいはい。
で、次にその書き出した紙をうーんと睨んで、その、はい、それは順不同でとにかく書き出し、って言ってもいいんですよね。
はい。
例えば、猫ちゃんの、キャットフードを買いに行かなきゃとか、
うん。
から始まって、それからどこどこに旅行行きたいなとか、
う
ん、今度旅行行きたいなとか、
あ、そういうのでもいいですね。
なんとかのコンサートを聞きに行きたいなとか、
うん、うん、
そういうようなこととかね。例えばお酒が切れたから買いに行かなきゃとか、
うん、うんうんうん。
そういうようなことを、とにかくひたすら書き出していくと。順不同で、はい、思いついた順でも何でもいいですし。
うんうん。それはその旅行みたいにいつかに行きたいか
ね。いや、別にそうそうそう。例えば5年後、10年後の計画でもいいですよ。
ああ、そうなんですね。あ、だったら100個ぐらい出てくるかもしれない。
今すぐのはもちろん書き出すんだけど、別にそれだけに限定するわけじゃなくて、うん、例えば1年後にどこ、例えば1年後にイギリス旅行行きたいとか、
うんうん。
ね、半年後に、誰々のコンサートを見に行きたいとかっていうような、ちょっと先の計画でもいいんですね。
うんうんうん。
し、実現するかどうかはわかんないけれども、例えば、いつかは、船旅で世界一周やりたいとかね。
うんうんうん。
っていうようなこととか、ギターをマスターしたいとか、ピアノは弾けるようになりたいとか、そういうような目標でも何でもいいし、とにかくそういう思ってることを全部書き出すと。うん、というのを一度時間をとって、もう100個でも200個でも300個でも書き出してみると。
はい。
はい。っていうのをまず、それが最初のステップです。で、それを、次に、頭から順番に一個ずつ、これはどうする、あれはどうする、これはどういうことかっていうのを一つずつチェックしながら、頭から一つずつ処理をしていくと。で、その処理をするやり方は、これを見て、これがまず今すぐで、2分以内に、すぐ完結してできることかどうかというのを判断するんですね。例えば、誰々に電話をかけるって書き出すじゃないですか。
はい。
例えば、私に電話かけなきゃっていう用があったとして、そういうのが、そのメモの300個あるうちのところの最初に書いてあったとしたら、で、それですぐ書ければ、その場で書ければ済む話なので、
うん
電話はその場で例えばかけるとか。まずその、一個一個それをどういうふうに、それがどういうことかっていうのを見ていって、処理をしていくと。順番に処理を。必ず一度に一個ずつ頭から順番に処理をしていくと。で、その時に、それは例えばやらなくて、結局なんか書き出してみたんだけど、あ、これはやらなくていいやとか、誰かに任せればいいやとか。で、いろんなパターンになるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
例えば、 お酒が切れたから買いに行こうって書き出したら、ああ、これは旦那に今度頼んどこうとかっていう、誰かに頼むとかっていう。
うん、うん。
その場でできないから誰かに頼むとか。
うん。
っていう、そういうふうに仕分けしていくんですね、一個一個。
はい、はい。
で、それとか、例えばさっき言ったように、イギリスに旅行に行きたいってのは、いつかやることっていうリストを、もう一枚紙を用意して、
うん、
そこに転記していくみたいな感じにするんですね。で、消していって、一個一個消していくと。
うんうんうんうん。
だから次にやることっていうのをそういうふうに仕分けして、一個一個、その書き出したメモからピックアップして、転記していくんですよ。で、その転記していく先が、例えば誰かに頼むリスト。
うん、
ね、さっき言ったように、例えば買い物してきてねとか。
うん。
で、誰かに頼む。例えば旦那様に頼む。とかっていうようなことを誰かに頼むというリストと、それからいつかそのうちやりたいなっていう、
うん、
まあ夢のリストみたいなものと、
はい、
それからあともう一つプロジェクトっていう紙を用意するんですね。でプロジェクトは何かっていうと、その場で完結しない作業、例えば、
うん、
コンサートを見に行くっていうのはそれはプロジェクトなんですよ。うん、どういうことかっていうと、
うん、
見に行くこと自体は、あれ、最終的なあれなんだけれども、
うん、
見に行くためには、例えば切符を手配しなきゃいけないとか、予約しないとか、
はいはい、
まずその、どこでコンサートがあるかを調べなきゃいけないとか、いつあるかを調べなきゃいけないとか、うんうんうん、で、調べたら今度次に切符を手配しな、予約しなきゃいけないとか、で、いくつかの動作に分かれますよね、うん、ステップに。
はいはい。は
い。いくつかのステップに分かれるようなものは、プロジェクトっていうのに、うん、とりあえず転記して、プロジェクトっていう紙の方に転記しておく。
その、例えば、じゃあ、もう、今、チケットも送られて、うん、もう予約入れて、チケット届くだけですよって、で、そのメモ書きには、うん、そのコンサートに行くっていうことを書いてるとしたら、
まずコンサートに行くっていうのを、まずプロジェクトっていうところの紙に転記するじゃないですか。で、
はい、
今度は、そういうふうにして転記して、それで一旦それで終わりにするんですね。
うん、
まずは。で、
はい、
次の今度は書き出した項目に進むと。
うん、
で、例えば、お酒を買いに行くっていうと、誰かに頼むっていう人に転記して消す。っていうふうにして、うん、で、それからその場でできることを、例えば、ゴミ出しをするとかっていうと、まあ、それ2分ぐらいでできるんであれば、ゴミ出しをしてしまって、もう消してしまうとか。
はい、 はい、はい。
その場でできること。とか、猫ちゃんの餌を補充しなきゃいけないっていうのが、その場ですぐできるんであれば、もうそれ補充して消してしまうとか。
うんうんうんうん。
っていうのを一個一個全部、その300個書き出したやつを順番に、その、うん、消していって、プロジェクトのリストだとか、誰かに頼むリストとか、そういうのに転記していって、うん、っていうふうにやっていくんですよ。で、それを、まあ、一度その全部書き出した後に、一回やるじゃないですか。で、やることを仕分けしていくと、はい、あとは空いた時間にそのプロジェクトの、今度は紙を見ながら、
はい、
じゃこれをもう少し細かくして、言ったらどうなるんだろうっていうのを今度はまた書き出していくんですね。さっき言ったように、例えば、スケジュールを調べるとか、
うん、
チケットを予約するとかっていうのを書き出しておいて、うん、プロジェクトのその、紙のところに、コンサートを見に行くっていうような下に書き出していって、で、それを今度はまた一個ずつ順番に処理していくみたいな。それが、そういうのをくるくる回していくっていうのが、まあ、GTD の一番のあれですかね。あと、それから例えば特定の日に何かをしなきゃいけない。例えば、誕生日の時にケーキを買いに行くとか、っていうようなことはカレンダーにそういうふうにメモを書いて、それで終わりにする。とかね。
これはその、一番初めに全部集めるじゃないですか。うんうん、集めた後にどんどん減ってきたら、うん、まあ、減ってくるじゃないですか。どんどん
じゃないですか。減ってきますよね。うん、
でもそれ、
うん、
うん。どんどんこと用は増えてくるじゃないですか。またさらに。じゃあ卵を買いに行かなきゃいけないとか。
うんうん、
それちっちゃいことがどんどん増えていくじゃないですか。うん、
それは思いついた時にその最初のメモに書き足していけばいいんです。
ああ、その初めのメモリーとかですか、うん、
最初は、まず一番最初の何もない状態で始めるときは、とにかく、ちょっと時間をとって、とにかく全部書き出す。
うん。
で、そのうち、例えば、細々渡したことがまたどんどん増えてくるじゃないですか。で、それを思いついたときに、その紙にとにかく書き足していけばいいんですね。
はい、ああ、はいはいはい。
それが一つと、それからあと、例えば一週間に一回ぐらいそのメモを見直して、
うん、
で、また、あ、そういえばこれもやらなきゃ、あれもやらなきゃって思いついたことはまた書き足していくっていう。定期的にやっていくっていう。
ちなみに、ガンさんはその、うん、メモを何に代用とかしてますか？ノートとか、ね。
最初一度、うん。一番最初にやった時には、うん、本当に A4 の紙に、コピー用紙みたいな A4 の紙が、真っ白な紙あるじゃないですか。
はい。
コピー用紙みたいな感じの、
うんうんうん、
そういうのにわーっと書き出しましたね。5、6枚、やっぱり2、300項目書き出しましたね。
ありましたか。
で、うん、で本当に頭の中がねスッキリするんですよ。なんでかっていうと、覚えておかなくていいじゃないですか。もう書いてあるわけだから。
あ、はいはいはい。
非常にスッキリしますね。だから。
へー、
うん、そうすると今度はいろいろなことがまた思いついてきて、思いついたこともまたどんどん書き足していくみたいなことを、思いつくたびに書き足していけばっていうようなことをすれば、で、その紙さえなくさなければ怖くないですよ。
ほー、うん、それなくすとき怖いじゃないですか、めっちゃ。
逆になくすと怖いよね。
すごい怖いですね。うん。
なので、それが一番信頼できるものに、だからそれがなくしにくい。例えば手帳は必ず肌身離さず持ってるよっていう人は手帳に書き出した方がいいし。
うん、
それから例えば iPhone を持って、まあ iPhone もは必ずいつも持ってるからって言うと iPhone に書き出していってもいいんだけど、ちょっと iPhone だとめんどくさいからパソコンで書いたやつを転送するとかね。
うん、
っていうことでもいいと思うんですけれども、とにかく信頼できるものに書き出すっていうのがポイントですね。パソコンなんかでも便利だと思うんだけれど、怖いのはそれデータ飛んじゃったらそれなくなっちゃうじゃないですか。
いや、ありますね。
なんかの。うん。なので、できれば、パソコン使ってもいいんだけど、じゃあパソコンのやつはバックアップと、に書いたものは
なんか、とか
バックアップ取っておくとかっていうようなことはしないといけないんだけれども。うん、だから、それは何でもいいですよ。別に紙でもパソコンでも iPhone でも、うん、何でも、自分が一番得意とするものに、で、常時それがチェックできるものに書き出すのが一番いいんです、うん、手帳でも何でも。多分ポイントは常時チェックしたりとか書き出したりできるものじゃないとダメなので。
やっぱり iPhone かな、うん、そんなと。
うん。一番最初にね、その100個も200個も書き出すのを iPhone にプチプチ打つのは大変だから、とりあえずパソコンでわーっと書いといて、それを iPhone に、例えばメールで送るとかね。するっていう、こういう風にすれば、あとは、思いついた時にちょこちょこちょこちょこそのメールで送ったやつに書き足していくみたいなことでもいいわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。うん、まあ、だからそこは自分がいろいろなことを試して試行錯誤でやってみて、紙がいい。まあ、手帳が、やっぱり手帳の方が気楽にできるよっていう人もいるだろうし。
うんうんうん。
うん、手帳持ち歩かないからやっぱ iPhone の方がいいよねっていう人だっているかもしれないし。
うん、
それはあまりこだわらない。その媒体というかその書き出すものっていうのはそれは自分がやりやすいものにやるっていうのがポイントだと思いますよ。
うん。うん、今度やってみようって
ちょっと試しに、うん、試しにやってみられたらいかがですかねっていうことなんですね。
いや、
ちょっともう一回おさらいすると、うん、とにかく気になってることをすべて書き出すっていうのが最初です。
はい。
それがいわゆる受信箱というかインボックスになるわけじゃないですか。それが出発点になって、はい、で、一個一個そのリスト、はい、書き出したリストの頭から一項目ずつとにかく処理していく。
はい。すぐできる。
不動、もう順、順不動でとにかく処理していくと。
うん、
で、それが、なんかすぐにできるんだったら、
うん、
その場でやっちゃって消してしまうと。
リスト、
横棒引いて消してしまうと。で、うん、すぐにできないもので、例えばさっき言ったように、いくつかのステップを やらなきゃいけないようなちょっと大掛かりなものっていうのはプロジェクトっていうメモ帳みたいな、まあリストみたいなのを用意しておいて、プロジェクトっていうところに書き出しておくと。
はい。
で、
頼めるものは頼む。
頼めるのは頼む、誰かに頼んでおいて、頼んだよっていうような、誰かに頼むリストっていうようなところに書き出しておくと。それからある特定の日、例えば毎週金曜日にやらなきゃいけない、金曜日っていうカレンダーのところにメモっておいて、うん、それで消してしまうとか、
うんうんうん、
例えば誕生日の日になんかあのケーキを買わなきゃって思うようなことがあるのでは、もうカレンダーに直接もう書いてしまうと。
はいはいはい。
作業の流れというかやり方の流れをちょっと最後に復習してみたんですけれども、うんうん、まあそういうことで、はい、まずその書き出したものを、その、種類によってまず分類していくと。うん、すぐやることだとか、プロジェクトとして、いくつかのステップに分けてやらなきゃいけないようなこととか、あとそれ、ようなものにするのかとか、うん、それからあと、まあいつかやりたいなという夢のようなリストのところに書き出しておくとか。
はい。
うん、それからそういう誰かに頼むっていう。要はそのいわゆる委任するリストみたいな、
うん、
頼み事リストみたいなのに書き出しておくとか、頼むことに関してはですね、
うんうんうん、
でそういうようなことを全部やってもまだ残る項目ってあるじゃないですか。
はい。
どれでもないような項目っていうのは、じゃあ次に、取るべき行動は何だろうっていうなのを考えるリストっていうところにとりあえず転記しておくと。
うん、
で、その最初に書き出したやつを一個一個そうやって線、まあ横線で消すのか、まあなんかチェックをつけて消すのかっていうようなの、パソコンだったら頭に出てみたいなチェックをつけて消すとか、
うん、
そういうふうにしてやっていくと。
うん、
あとは、それを一度やってしまえば、あとは、その、自分が時間の空いた時に、そのいろいろ、例えば頼んだことは誰かやってくれたのかなとかってチェックしたりとか、プロジェクトのリストになんで、ああ、これ、そろそろ調べ、例えば、いつあるかを調べなきゃな、とかっていうようなことを書き足していく。とか、うん、あ、チケット予約しなきゃ、とかっていうようなことを、
うん、
を見たら、その場でできるんだったらもうその場で電話かけて予約するとか、
うん、
パソコン立ち上げて予約するとか、っていうようなことをやって、また消していくとか。っていうのを、それは時間のある時にやって、こなしていくっていうことなんですよね。
うん。いや、すごいですね。そういうに、うん、なんだろう、思いついたことがなかったですね。なんか、
うん、
ま、身近な、なんか買い物行くんだったら、
うん、
なんか買い物行くって言ってちょっとメモったりとかすることはあっても、うん、その全部のことを、なんだろう、全部書き出して、整理していくっていうのをやったことがないから、うん、すごいちょっと、楽しそうですね、それ。
楽しそうでしょ。それ一度やってみるとね、うん、結構楽しそうですよね。
うんうんうん、
で、あとはそれを例えば一週間に一回とか、
うん、
あるタイミング、サイクルで、まあ見直していって、で、うん、また思いついたことをどんどん書き足していくと。
ほ、うん、
っていうことを繰り返していくと、割とスッキリできるんじゃないかなと。
ねえ。
うん。で、ここのポイントは、あんまり最初から整理しないことなんですよね。思いついた順にとにかく最初は書き出すっていうのがポイントだと思います。結構いろんなそのこういうタスク管理の本でまず優先順位を考えたり緊急度を考えたりとかいろんな難しいことを考えながら整理しましょうってことがあるんだけれども、ちっちゃいことから大きいことからとにかく書き出しておいて、で一個一個それをどうすればいいのかっていうのを考えて処理していくと。
ああ。
っていうところが多分気軽にできるポイントなんですよ。
ああ、そうですね。
で、それを、その、はい、紙なら紙、まあ、パソコンならパソコン、iPhone なら iPhone に、全部とにかく一箇所に集めて書き出しておくっていうのがポイントで。
うんうんうん、
で、それを、分離していくっていうふうに、すれば、とにかく一箇所に集まってるんで、うん、忘れることがないと。
はあ。
ちっちゃなことから大きなことまで。
や、その忘れることがなくなるっていうのも素晴らしいですね。うん、うんうんうん、
だから最初はいきなりね、iPhone とかにポチポチ打つのはさっきも言ったように大変なので、紙で書き出して試してみるっていうことでもいいと思いますよ。
そうですね。なんかデータで見るより紙で、うん、見た方がなんか、うん、頭もつきそうし、一番初めは。
うん。あのね、やっぱりね、紙に書き出すの、最初めんどくさいなと思うんだけど、紙に書き出してみると結構ね、最初はびっくりしますよ。わあ、こんなに、やらなきゃいけないこといっぱいあるのかって思う反面、わあ、すごいなと思ったりして。
うん、今こうやって喋ってる間にも、うん、私どんだけ、僕が思い出しただけでも、うん、もうポコポコ出てきてるんで、書き出したらすごいことになりそうと思う。
いや、それはそれでね、面白いと思いますよ。
うんうんうん、
そう、細々としたことから、さっき言ったように、もう本当に壮大なことまで、いろんなレベルの順不同に、思いついた順に書き出して いけばいいと思います。
じゃあちょっと私、来週までに私書き出して何個になったかちょっと言いますね。う
ん
ね、
ぜひそれは、うん、私もちょっと久しぶりに、最近あまりやってなかったんで、
うんうんうん、
真面目にやってなかったんで、ちょっとやってみますね。
はい。う
ん、
はい、
だからそれは本当にね、仕事のことからプライベートのことから全部順不同で、思いついた順に書いていけばいいと思います。
うん。じゃあ、やってみます。
うん。はい。これが GTD っていう、その仕事を管理、まあ、仕事が、やらなきゃいけないことを管理するやり方の、まあ、触りの部分ですね。うん、
あ、これまだ触りなんですか、うん、
いや、その、例えば書き出すテクニックだとか、いろいろ細かごまとした、ね。
うん、うん。
ことは、もっと話はいっぱいあるし、それは本を読んでもらった方が早かったりするんだけれども。
うんうんうん。
うん、まあ、一応触りというか、一通り、そういう手順でやれますよっていうことを、うん、まあ今日ご紹介できたらなと思って、話してみました。はい。
わかりました。そうですね。これを何度かやってみて、
う
ん、
そうそう、
で少し慣れてきたら、また新しい、そのことを、うん、じゃあ、次教えてください。
やるっていうことですね。多分、最初は、確かにその、100個200個って簡単に言うけど、なかなか書けないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。私も最初はやっぱりね、10個か20個書いて、とそこで詰まったりして、それでも、やっぱり考え続けると、またわーっと書き出したりできるみたいなことで。
ああ。
うん。まあ、ちょっと試しにやってみてもらえると面白いかもしれないですよ。
はい。わかりました。
はい。ということで、タスク管理というか、まあ、そのやりたいことを整理する話をしてみました。
はい。
はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。
猫のしっぽ。
はい。で、次に、恒例の今週のいっぱいコーナーをやろうと思ったら、その前に今週の成果発表コーナーをしなきゃいけなかったのを忘れてました。
ドキー、忘れてた。
忘れてた方が良かったかな、みたいな。
ねえ、でも。
感じなんですが、すいません、ちょっとうん、段取りメモに書くのも、もうすっぱり忘れてました、ね、私は、実は。
そうですね、今日、段取りに書いてませんでしたね。
段取りメモに書くのを思いっきり忘れてました。ということで、今週の、はい、今週の成果発表コーナーということで、まずは、猫好きさんの方からですけれども、準備っていうか、大丈夫ですか？
体重は測ってはあるんですけど、うん、前回の私ちょっと把握してないですね。
あ、それはちょっとじゃあ私の方でこっそり見ときますか。
はい。
はい、お願いします。ちょっと待ってくださいね。はい。ですね、ちょっと待ってくださいね。はい。今週の体重は、
はい、80.6。
お、素晴らしい。
ちょっと
0.6キロの減量です。
ああ、本当でしたか。
はい。すごいじゃないですか。
そうなんですよ。今週ちょっと、はい、運動しちゃいました。はい。運動しちゃいました。
お、頑張りました？
はい。はい、
じゃあちょっと次に体脂肪率の方ですね。
はい。はい。
はい。
はい。最初倍率は 41.2。
はい。お、素晴らしい。
多分ね、ちょっと前回がすごく上がっていたので。
3.4% のマイナスです。
イエーイ、やったやった。
なんかめちゃくちゃすごいじゃないですか、今回は。
いや、ね、多分前回足が冷たかったので、うん、多分すごく上がっちゃって、今回は足が温かったので、
うん。調子良かったと。
はい。あと、週に2回かな？
はい。
運動、ウォーキングしましたね。
はい、あ、2回もやりました？
はい。珍しく2回もやりました。
すごいですね。
はい。
はい。で、次は私ですね。
はい。はい、
じゃあ。はい。はい、私は、7日中0回でした。朝のウォーキングごめんなさい。
おー、珍しい。
全然歩けてません、今週は。
ほうほうほう。
毎日寝坊しました。
かわいいですね。それはそれでちょっと毎日寝坊しました、ね。
毎日寝坊しましたというか、その歩く時間を余裕を作る時間に起きれませんでした。でも、体重は、うん、先週に比べて 1.2 キロ減りました。なぜか。
めっちゃ忙しいじゃないです
か。なぜか 1.2 キロも減りました。もう休めました。仕事で休めました。
仕事で休めて。笑い事じゃないけど、めっちゃ面白い。い
や
い
や
い
や
い
や、もうなんか仕事が忙しくて休めました、1.2 キロ。
許しちゃった。
全然歩いてないのに減りました、1.2 キロ。
あれ、その方がダイエットになるんですかね。
うん。多分ね、仕事がシビアな方がダイエットになるかもしれない。ということが今週よくわかりました。
よくわかりました。ねえ、ずっと忙しいって言ってましたもんね。ね
なんかね、バッタバッタで、うん、相変わらずずっとなんかバッタバッタで。
うん。
大変でした。はい。
いや、でもね、ストレスはね、体に良くないから、
うん。そうですね。
やっぱ運動して痩せる方がいいですよね。ま
あ多分これ絶対リバウンドがあると思うんで、ちゃんと真面目に、今週は動こうと思います。はい、あ、雨が降らなかったら。
あ、そうか、でも台風来るからもうダメじゃないですか。
ダメじゃんって感じですよね、週末はね。
そうですね。
もう今日ですら小雨降ってますもんね、こう、ね。
え、ずっとしてましたよね、うん。うん。ちょくちょく。
全然ダメじゃんって感じなんですけれど。
じゃあもう来週って持つ、はい、再来週にかけましょう私たち。
そうですね。はい、いや、はい、でもね小関さんは今週いいじゃないですか、めちゃくちゃ。
あ、そうですね、ちょっとたまたま。
いいよ。
まあ、でも私大体ウォーキングするのって3週に1回ぐらいなんで。
そうなんですか。
はい。なんだろう、仕事の波が大体3週に1回ぐらい。ちょっとな暇になるというか時間がよりできるんですよね。
なるほど。
なので、はい。また来週、再来週ってやらずに、その次ぐらいでまた、うん、運動して、いや、頑張りましょう、お互い。
頑張りましょうね。はい。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、じゃあ次に、今週のいっぱいコーナー。
はい。
ということで、恒例の今週のいっぱいコーナー、ここもまたたくさんいただきました。
はい。
はい、ですね。まずは、ちょっとね、そうか、こっちか。ごめんなさい、ちょっとメモを。まず今週のいっぱいコーナー、10月の17日の木曜日に白クーマさん、東京都足立区にお住まいの白クーマさんから、今日の一杯、宇治山ビール、酵母が効いててうまい、ということと、あとは、これなんだ、朝月記大吟醸生原酒かな、
うん、
というのを、飲まれてましたと、
うんうんうん。
これはビールと大吟醸なんで、これは日本酒ですね、多分ね、
うんうんうん。
醸造所でしか買えないらしいということでいただきました。うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい。で、次に、同じく17日の木曜日、ピンチャさんから、今日の一巻ということで、朝日冬の贈り物、札幌麦とホップ赤、冬季限定版が出ました。うん、と限定には弱いんです。と、
うんうんうん、
秋バージョンよりは軽い気がしますということで写真付きでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうそうなんですよね。冬バージョンがもう出てるんですよね。ビールが。
いや、ビール屋さんも大変ですね。
ね、大変ですよね。
秋、まあ、味だったり、
そうそうそうそう、
冬だったり、春だったり、
そうそうそう、
夏だったり。
いろいろ大変なんですよ。ね、はい。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、次に、20日の日曜日に 大阪府にお住まいの大バカさんから、今週の一杯なりということで、昨日の物産展で買ったものなり、物産展に初めて出品したそうですということで、61度もあるんだって、うん、ということで、これ写真付きでいただいたの、これなんだっけな。写真が、猫好きさん見えます？私がまだちょっとね、これ開かないんだよな。
こちらでカップル。1986年って書いてます。ブランデーですね。
あ、ブランデーですね。あ、そっかそっか、うん、ブランデーですね。なるほど、なるほど。61度だそうです。結構きつそうなブランデーにしては、ブランデーって普通やっぱウイスキーと同じぐらいで40度前後なんですけれども、アルコールの度数が、はい、61度って結構、きつめに作ってあるお酒なんで、うん、結構きついかもしれないですね。
ねえ、きつそう、すごい、う
ん。ロックとか水割りにして飲んだ方が美味しいかなって感じですね。はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ね、
この大バカさんの、ツイートに、ヤシさんが美味しそうということで、フォローされてました。うん、はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、次に、21日の月曜日に和志さん、西所沢にお住まいの和志さんから、昨夜の一杯ということで、所沢は飛行機発祥の地です。中身は川越のお酒、天覧山です。ということで、写真付きでいただきました。
はい。ありがとうございます。
次に、22日の火曜日は、私が、今夜も仕事に疲れたというわけで、色物に手を出しましたということで、レッドアイというトマトのビールを、トマト味のビールを飲みました。
5瓶、トマト、
そうそうそう。
1瓶で体にいいんですもんね、
確かに。体にいいんですもんね。
はい。は
ということで、今週の一杯コーナーでした。
はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい。そして次にいただいたお便りのご紹介のコーナーということで、
はい、
まず、公式のメールアドレスに、メールをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これはちょっと多分前回読み落としてたんだと思うんですが、15日の火曜日にピンチャさんからいただきました。
はい、
ちょっと読んでみますね。はい、ガンダルフさん、猫好きさん、こんにちは、ピンチャです。第13回の放送を聞いて欲しくなったので、聞いて欲しくなったのでメールしますと。
うん、
実は自分も料理が趣味なのですと。
ほうほう、
料理が趣味って結構幅が広いって思いました。
うん、
自分はもう10年以上も前から自分の住んでいる区の主催から派生して自分たちで運営する男性だけの料理教室に月1回通ってますと。
おお。
カツオと昆布から出汁を取る一応本格的な和食の先生に習う教室ですと。おお。すごいですね。刺身とか生物以外の懐石みたいな料理を作っていますと。ああ、なるほどなるほど。和食の、まあ、懐石に近いような料理を作っておられると。という感じなのですが、自分はなんで料理教室に通っているのかというと、作った料理が本当に美味しいので、それが楽しみで通っていますと。
うんうん、
なるほど、なるほど。だから自分の趣味の料理は美味しいものが食べられるということですと。
うん、
そうです ね、 いいですね。特に自分が作ったものは特に美味しいですしね。
そうですよ ね、
ね。はい。で、男の料理のお話を聞いてほしくて、今回メールしますと。男性は料理をするとき、レシピをしっかり守りますと。
うんうん。
例えば大さじ1杯だったら、きっちり大さじ1杯を入れますと。
うんうんうん。
まるで実験かプラモデルを作るように料理を、しますと。 例えば人参を2センチ角切りだったら物差しとかノギスとかを使いたくなるみたいですと。
めんどくさ。
多分女性よりしっかり基本に忠実に作るのが男性みたいですと。
ああ、そうですね。うんうんうん。
で、料理教室の先生は女性より男性の方が忠実に料理をするので教えるのは楽しいみたいですと。
そうなんですね、うんうんうん。
女性が料理を趣味というのは難しいかもしれませんが、男性はいろんな意味で料理をされるのをお勧めしますと。いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
いや、まさにこの通りで、私もそうですけれども、うん、やっぱりきっちり測ってきっちり入れようとしますよね。レシピに書いてある通りに。
うんうんうんうん。
で、うちの嫁ちゃんにめんどくせえとか言われる。大体うちの嫁ちゃんは、なんか、気性めなくせに、その料理に関しては大雑把で、
うんうんうん、
味は適当に砂糖でも醤油でも入れて、後で調整すればいいのよとか言って、結構適当にやりますからね。
うんうんうん、いやいやいや、うん、女性はみんなそんなもんですよ。
でもやっぱそうですよね。で、だからその辺、この辺確かもう書いてある通りですごく私は共感したんですよ。男性の料理というのは。
なんか男性の料理はそのきっちり測るから毎度食べる味が一緒じゃないですか。
はいはいはい。
だからポップさんが多いみたいで、女子は適当に作るので、あの、母親の味って言うじゃないですか。
はいはいはい。
それって毎回味が違うから、でもなんとなく、
なるほど、
いや、やっぱり男子の方が正確ですよ、間違いなく、
いやでもそれはその人の性格にもよると思いますけどね。
ああ、まあそうですかね、
でも確かにね、コックさんって男性の方が多いですよね。
うん、あと
全くいないわけではいないわけではないんですけどね、うん、板前さんとかね。
あと、男性には生理がないから、ずっと体温が、だから、味覚が変わらないと。
あ、そういうのもあるんですかね、やっぱりね。
そう、女性は味覚がどうしても変わってしまうから、その、同じ味を出せないらしい。
あ、そういうのもあるんですか。
うん、
なるほど。すごいですもんね、猫月さん。ね、料理博士ですか？
すごい、これ、そう聞こえる。
うん、なんかかっこいい。かっこいいな。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、で、次に、もう一つ、10月20日の日曜日に、ルックルさんからいただいてます。
はい。
はい、公式のメールアドレスの方にいただきました。ナイキ君とウォーキングした後のツイートについてと、いうことでいただいてます。読んでみますね、
はい。はい。
こんにちは。毎回配信を楽しませていただいておりますと。いつも気ままにツイートしているルックールと申しますと。
はい。
猫好きさんがナイキ君と走った後に、走った距離を一緒にツイッターにアップする方法についてお話ししていたので、メールしてみましたと。
ありがとうございます。はい。
うまく説明できるかどうか自信がないのですが、点点点点丸と。はい。ワークアウトを終了すると、その回に走った地図が画面に出ますね。で、その下にニコちゃんマークというか、その時の気分を表示する絵文字が選べたり、どんな道を走ったとか、どんなシューズを履いたとかを記録する場所が出てくると思いますと。
はい、あります。
はい、はい。はい。で、過去の欄も、ホーム画面の左上の横3本の線をタッチすると、いろんな見出しが出てきて、その中にアクティビティという項目が出てくるのですが、それをタッチすると、過去の記録した欄が表示されてきますと。
うん。
で、ツイートした欄をタッチすると、先に説明したニコちゃん絵文字の画面が出てきますと。で、一番下あたりに、この欄を共有という文字があり、それをタッチすると、Facebook や Twitter マークが出てきて、投稿した SNS のボタンをタッチすると、色が表示されて、下のコメントが共有されるようですと。
お
う。もしかしたら、ナイキ君の設定の時に SNS のアカウントの登録をしたかも、括弧または勝手にされていたかも、はてな、かもしれませんと。はい。もっとわかりやすい説明があると思います。ガンダルフさん、翻訳お願いしますね。かっこ丸投げか、と。いやいやいや。全くこれ翻訳必要なくて、多分この通りなんじゃない ですかね、
うんうん、
書いてある通り、
うん、
で、いけます？猫好きさんを。
いや、これあのやってみたんですけど、うん、地図が出ちゃうんですよね。
地図が出ちゃう。
はい、その自分の歩いたところの地図が出ちゃうんで、自分がどこに住んでるのかっていうのがバレてしまうんですよ。うん、
あ、
それで、
ね、うん、
そう、で、その、ドルクルさんが乗せてるのは、その距離だけが乗ってるので、
はいはいはい、はい。
その距離だけ乗ってるやつが出したかったんですよね。
っていう意味だったのね。
そうなんですよね。うん、で、
はい。猫好きさんはそれが地図の方の画面が出ちゃうからっていう。いやでもそれって地図は確かに出てるけど、ツイート自体、それ地図は載っちゃいます？それでツイートしちゃうと。
いや、怖くてツイートしたことがない。
してないんです
よ。はい。でも前一回出ちゃったような気がするんですよね。
う
ん、
え、そうなの？
あ、うん、ちょっともう一回やってみますね、それで。
はいはいはい。
はい、ありがとうございます。まあ、
確かにね、地図が出ちゃうとね、住んでるとこ分かっちゃうんで。
そうなんです
よ。よろしくないですよね。
うん、そうですね。
そうか。
はい。そして。
うん。そして、まだ続きありますね。はい、ウォーキングしてる時の持ち物についてということで、
うん、
ウォーキングをするときは、平日は会社帰りなのでお財布を持っていますよ、と。なるべく軽くしたいのですが、私は荷物持ちなので、結構重たいカバンを持って歩くので、時々左右に掛け替えして歩きますと。
うん、
歩くと決めてある日はスニーカーで出勤しますと。うん、なるほどなるほど。で、薄い靴底だと決まってふくらはぎがつるからですと。小村帰りというものでしょうか、格好と。
うん、
書いてますね。で、休日の朝に歩くときは飲み物と家の鍵を持って行きますと。ペットボトル、ペットボトルホルダーのついたウエストポーチを以前手に入れたので、それを、に両方入れていますと。夜歩くときは反射テープがついているので安心ですよ、と。はい。で、娘とパン屋さんに寄ったときは、パンを食べるとさせるということを餌にして一緒に歩きました、と。高校生ともなるとなかなか会話する時間もなく、不機嫌な顔をするときも少なくありません、と。わかるわかる。はい。でも、ウォーキングの1時間は気分がほぐれるのかよく話してくれるのですと。500円玉を握りしめて、朝食パンを2つ買って、店先のベンチで無償のコーヒーやスープと一緒にいただいてますと。いうのが多分先週のツイート、あの、収録の時に話した、多分、あれだったんですね。パン屋さんの。
パン食べてますって話ですよね。
っていうのだったんですよね。はい。で、番組で頑張ってるとお褒めの言葉をいただき、大変恐縮ですと、うん。実は私にとってウォーキングはリフレッシュの一つなので、頑張った日にご褒美として歩くように心がけていますと。お気に入りのポッドキャストを聞きながらテクテク歩く時間が何よりのご褒美ですと。素晴らしい。
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
はい。
本当はガンドルフさんみたいに朝歩きたいんですが、お弁当作ったり、顔を作ったり、なかなか時間、朝時間が作れませんと。
そうなの。女子は作るものが多いのよ。はい。
作るものが多いんですね。顔を作ったりっていうのをちょっと大受けしたんですか、実は。
いやいや、もう、すごくわかるって思いますね。
はい。
激しく遠いですよ。はい。
そうですか、はい。
はい、
で自宅から最寄り駅まで 3,4 キロなので歩けない距離ではないんですが、これからは月に一度でも朝に歩けるようにスケジュールを調整することが目標でしょうかと、うん、そして帰りはせっかくなので一杯引っ掛けて帰るのが私の夢でもありますと、文章が長くてすみません、あまり紹介されることを考えていないことがこれでわかると思います、かっこ笑いと。これからもお二人の心地よい会話を楽しませていただきますので、よろしくお願いしますね。という風にいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
長文の、
ね、書いていただいて。
書いていただいて、感激です。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。紹介されまく、しまくりますよ。
そうですよ。
長くても大丈夫ですよ。もう思いっきり紹介しますからね。
はい。ね、この子、
ね、
あの、何ご褒美として歩くっていうのを考えたの、
ね。素晴らしいですね。
なったそうですね。 もういやいやめんどくさいと思いながら歩くという。
ねえ、大違いですもんね、それ
とはね。そうですよね。同じことやるんでも全然気持ちが違いますもんね。ね、
違いますよね。素晴らしいですね、本当にね。
いや、本当素晴らしいです。ちょっと私も心入れ替えて頑張ります。
はいはい、私も心入れ替えて朝ちゃんと歩くようにします。
お互い。
ね、お互いに、心入れ替えて頑張りましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい。で、次に、いつものようにツイッターにいただいた、メッセージの紹介をしたいと思います。
はい。
まず17日の木曜日に、ジョーさん、京都府京都市の住まいのジョーさんから、そうそう、漫画ミュージアムは大学が運営してます。と、京アニは宇治市です。と、11月にファン感謝イベントがあるみたいですよ。というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。
はい、そうか。ありがとうございます。じゃあ、
京都でも京アニは宇治市の方なんですね。ちょっと離れてるのかな、うん、うん。で、漫画ミュージアムは大学が運営しているという、どっかの大学の、うん、にあるということなんですね。なるほど。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、で、次に10月18日の金曜日に横浜市にお住まいの沢田健一さんから13回拝聴、だんだんと乗ってきた、ガンさん家庭の分担生活、猫さんドア開けて、ラブラブでいいなぁと、ごっつぁん。愛情いっぱいの家庭生活が心に余裕を与え、優しさのサイクルを生み出す、というふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、だんだん乗ってきたというか、調子に乗っちゃいましたけれども、多分。はい。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
まあ、猫さんは、ラブラブでいいなと。
レジェンド、ね、はい。何をおっしゃりますか、本当に。
いやいや。はい。
いやいや。はい。
次に、10月20日の日曜日、これ配信をした、14回の配信をした日ですね。
はい、
大阪府にお住まいの大バカさんから、リステンナーと、うちの娘の部屋も同じものかなと、受験が終わったらその本を活用しようかなというふうにいただきました。うん、あと、男山酒造は、旭川なりリステンナーというふうにいただきました。うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうか、大バカさんの、娘さんも、すごいことになっているというの、
うん、
ことなんですかね。
やっぱ思春期はそうなんですかね。
やっぱりなかなか片付けがね、苦手なんでしょうね、やっぱりね。めんどくさがってっていうのがあるかもしれないですね。投げっぱなし、投げっぱなしで、大変なことになってます、うちは。もう。はい。
いや、そういう時期はありますよ、誰にも。うん、はい、はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で次に、名古屋大津の仕事場にお住まいのヤシさんから、配信ご苦労様です。会社で仕事しながら拝聴してます。片付けるのは嫌いではないのですが、私も物を捨てることができないので、結局部屋がなかなか片付かないですね、と。捨てるものに関しては男よりも女性の方が思い切りがいいかも、と。いただきました。ありがとうございます。
はい、
まあ、そうですね。多分そうだと思います。はい。
はい。
で、次に、静岡県にお住まいの寺友さんが、ガナノさん、こんにちは。猫の尻尾ダウンロード完了しました。はい、地震ありがとうございます。とお昼ご飯、後に聞きます。と。いただきます。台風の中収録お疲れ様でした。と。10年前に本、コミックを捨てました。涙、パトレーバー、モナリザオーバードライブ、とうとう後悔してます。と。これは後悔するでしょう。パトレーバーはまだどうかわかんないけど、モナリザオーバードライブってこれ SF の本なんですけれども。
ほうほうほう。
うん。多分手に入りません。
ほう。
古本屋さんでよっぽど探し回って見つけるかしないと、多分新刊ではほぼ手に入らないんじゃないかな。うん、多分はい、になってるような気がしますね。私は持って、まだ捨てられずに持ってます。はい。ありがとうございます。
はいはい、ありがとうございます。
次に、ジャパンにお住まいのアレツさんから、この素晴らしいポッドキャストをリステンナーと、3時のおやつは、はしまにしょうぜわらと、あれ、はしまって言いませんですかね、汗と、はしまって漢字で書いてある、箸の間っていうふうに漢字で書いてあるんですけど、けれども、午後の間食の意味と、タバコしてみんなで食べたものが、はしまだそうで、ですというふうにいただきました。これ多分出雲弁で、まあ、そのご飯とご飯の間の、まあ、3時のおやつ なんかのことを端間っていうふうに言いますよって言ったら、うん、あれそういうこと言いましたっけって私が聞いたら、いやそういうふうに言いませんでしたっけっていうふうにいただいたんですけれども、
へ
え、うん、私もちょっと端間って知らなかったんですね。
あ、そうなんですか。
うん、
まあでもなんとなくわかりますね。
まあわかりますけどね。うん、あの漢字で書いてもらうとわかるんですけど、ひらがなだと端まって何って感じだったんですけれども、なんだろうっていう感じだったんですけど、漢字で書いたら、ああ、なるほどねっていう。
うんうんうん。
あの、端の間と書いて端まと読むというふうに
感じですね。
はい。ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
次に、大阪府にお住まいのおばかさんから、夕張カレーそばできたということで写真付きでいただきました。
はい。
はい。美味しそうですね。なんかね。
すごい。
カレーラーメン。これはカレーラーメンなんですかね。カレーそばって書いてあるんですけどね。
ねえ。
ねえ。
なんか、そうですね。そばという名の、ラーメンっぽい感じですね。
ラーメンっぽい感じですもんね。
美味し
そうですね。はい。では次に、旭川にお住まいの能天圭さんから、いただきました。
はい。
男山はカエルがいつも水汲みに行ってる旭川の酒造けろと。カエルは酒飲まんので、味は知らんけろ、と。ジンタレはつけないけど、焼肉は味がついていない肉の身、酢と玉ねぎを入れたエバラ黄金の味につけて食べるけろ。
ああ、美味し
そう。というふうにいただきました。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。旭川出身なので、ジンタレはつけないんですね。
で、まあ、あの、男山って、まあ、先週も言ったんですが、旭川にある、ね、お酒の会社で、そこにいつもなんか水を汲みに行かれてると、いうことみたいですね。なんか、まあ、基本的に日本酒ってやっぱり米と水が美味しくないと美味しいお酒にならないので、きっと水が美味しいんでしょうね、ここ。ここね、まあ、井戸で取れる水なのかよくわかんないんですけれども。
うん、
はい、で、もう一つ、ジンタレって何ですか？ジンギスカンのタレのこと、はい、もしかして。
ジンギスカンのタレのことを略してジンタレ。
ジンタレと。おー。これはやっぱ北海道民は。
多分そうだと思います。う
ん、
はい、
ですよね。多分そうじゃないかなと思ったんですけれども。はい、なるほど。やっぱりジンギスカンのタレは略してジンタレと。
はい。そっか、ジンギスカンあんましないからわかんないんだ。
そうなんですよ。最初これ見たときに、
はい、
あのツイートされてるのを見たときに、ジンタレってなんだろうなーって、
うんうんうん、
30秒ぐらい考えました。
あ、で、後半の方読んだら、なん
そうそう、あ、
これ、ジンギスカンのタレか。
ジンギスカンのタレかーって。
うん、ある意味方言ですね、
う
ん、これは。
そうそうそう。そうか、やっぱジンタレって言うんですね。
そうですね。うん、私はあんまりジンタレって言うとこないですけど、ジンタレというよりは全く違和感なく聞いてられましたね。
違和感なかった。なるほど。さすが北海道民。さすがですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。で、次に21日の月曜日に、だいたい関西にお住まいのジミーさんからお風呂入って聞いてますと。
はい。
はい、いただいてます。ありがとうございます。それから次に、ジミンチの桜と一緒にお住まいのもみじちゃんから、そうそう、猫ちゃんは狭いところが好きなのだ、と写真付きでギュウギュウになってる。なんかこれなんでしょうね、これね。セーターの袖なのかな、なんかの袖の中に潜り込んだんですかね、猫ちゃん。
ね、なんかジャンバーの袖、
ね、ジャンバーの袖みたいな感じですよね、もみじちゃん。
ニュって袖に入ってますよね。
ニュって入ってますよね。
ちょこっと出して。めっちゃ可愛いですね。
本当に狭いとこ好きなんですね、猫ちゃんね。というのでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、次に、武蔵のお住まいの野良茂さんから、拝聴中、野良も本は捨てられない内容もなのですが、挿絵が違うんですよ、うん、汗と。で、うんうんうん、漫画などは文章すら変更されてますからね、ということでいただきました。
そうですね。
ということで、まあ、なかなか本が、まあ、私同様捨てられないと。うん、ことですね。
胸キュンするものだったら出せなくてもいいと思います。うんうん、
まあ、それもね、一冊、いや、一冊二冊だったらいいんだけど、数百冊になると大変なことになっちゃいますよっていうことなんで、まあ、困っちゃってますけどね。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次に千葉県にお住まいの一之助キックさんから、仕事をしながら聞いてます。
はい。
第14回を聞いていただいて、
うん、
ちっちゃい iMac 買いました、あと2テラのタイムカプセルも買いました、わーい、ということでおめでとうございます。なんか、
はい、
ね、パソコンを買われたと。タイムカプセルっていうのは、うん、バックアップ用のハードディスクをタイムカプセルっていうんですけれども、あのアップルの純正のバックアップの機械なんですけれどもね、
2テラって相当大きいですよね。
2テラってめちゃくちゃ大きいですよね。うん、すごいですね。買っちゃいましたと。おめでとうございますと。
ありがとうございます。
はい、とそれからこの日、彦根跡滋賀にお住まいのコレキンさんと、西所沢にお住まいの和志さんと、岐阜にお住まいのカニクマさんが14回を聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、次に、22日の火曜日に、イクラムさん、馬の群れる県にお住まいのイクラムさんから、なんとなく2回目聞いてますと。猫の尻尾の14回を、聞いていただいて、台風の中収録会ありがとうございますと。男山ですが、居酒屋の店員さんに山形地酒で辛口と言われたんだけど、違うのかな、はてな、と。うん、男山ってやっぱり調べたんですけれども、うん、山形の地酒じゃなくてやっぱ旭川のお酒なんですよね。何か多分勘違いされてたんじゃないかなと思うんですけど、店員さんが、
うん、
はい。でそれから続けて、片付けできないといえば のだめカンタービレですかね、とあれは面白かったですと、
うん、
はい。でそれから続けて、嫁の誕生日でいつものステーキハウス、いつもより高めの2500円コースと、私の誕生日は何もなかったのに、ということと、下ビラメのとフィレステーキ、それからデザートで終わり、ということで、写真をつけていただきました。
はい。
ありがとうございます。
のだめ、面白い。
のだめ、見られました？これ、アニメ、漫画も、コミックも出した、実写版になったんでしたっけ？アニメにもなったんでしたっけ？
そうですね。アニメとドラマとドラマからの後継の、
はいはいはい、
後継の映画と、
ええ、
まあありますね。漫画本と3つ3作品ですかね。
なるほど。
あ、4作品か。
はいはいはい。
漫画、アニメ、映画、ドラマ、
映画、ドラマ、4つか。
はい。私4つ全部見ました。
全部見られました？
はい。
すごいですね。私は、アニメをちょこっとだと、ドラマを見たのかな。映画とコミ、原作のコミックはまだ見てないですね。
大体、なんかこんなこと大事ですけど、大体全部内容一緒です、
ね、一緒ですよ。まあ当たり前ですけど一緒ですよね、はい、ってことですよね。なるほど。いやーでも本当に、確かにこれ面白いですよね。
うん、うん。
のだめは。
ですね。
一時期すごく流行りましたもんね、これもね。
ね、すごい流行りましたよね。
ね。
ここの、誕生日。
誕生日に。
私は何もなかったのに、ちょっと私笑っちゃいました。
ですよね、
うん。そういうことありますよね。
まありますよ。ま、次回はぜひ、ね、豪華に、ステーキまた旅に行かれるといいんじゃないかと、思います。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、次に、ピンチャさんから第14回拝聴しました。最後の滑りのコーナーの後で、ガンダルフさんの、台場だったの話が思いっきり滑っていたのに爆笑しましたと、ヨガやっていてレインボーマンの話は絶対滑るので自分の中で封印してますと、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ最後の滑りのコーナーじゃなくて最後は一応エンディングのコーナーだったんですけれど、
うん、
あのこれ台場だったの話ってわかります？
あ、いや、わかんないです。
でしょ、
うん、うん、
でそれが思いっきり滑ったってことなんですけれどもあの、前回、
うん、
あの、最後エンディングのところで、あの、いつもの通りやったじゃないですか。
はい。
次回もまたっていうやつをやって、その後に私が、うん、やっぱりこれで練習しなきゃいけないので、はい、インドの山奥で修行してきますって言ったじゃないですか。
はいはいはいはい。はい、言いました、ね。
それが、それって、レインボーマンの台場だったのことなんですよ。はい、出てくる台場だったっていう、その、仙人の、がインドの山奥で修行してるっていうところにレインボーマンが修行しに行ったという。
レインボーマンが誰ですか
というのは、
はい、
思いっきり滑りましたということで、それは当然そうですよね。猫好きさん、レインボーマンって誰ですかって、あるあるで。台場だったら絶対わかんないよねって。これ、いわゆるウルトラマンとかそういうような流れで昔あったんですよ。その、ヒーローものっていうか。
っていう。
の中の一つがレインボーマンって、七色の、だからその、土の化身とか、火の化身とか、水の化身とかっていう、7種類あって、その中で一番、その強いのが、その、虹の化身っていうか、レインボー。
はい。
7色の、レインボーマンっていうのが一番、その中で一番強かったっていう。ヒーローものですよね。
はい。で、それ全然わかりませんでした。
その、レインボーマンが、その、インドの山奥の台場だったという師匠のところに修行に行ったんで、私が、もっと練習しなきゃいけないので、はい、インドの山奥に修行しなきゃねって言ったんですけど、思いっきり滑りましたということでした。
何が面白い、うん、私だったら何が面白いって、その、今、うん、そのことをいちいちなんか喋らさせられてるこの感じが面白いですね。ダンさんが自分の、その恥ずかしい滑った話をまた喋らなきゃいけないって、ね、説明しなきゃいけない、この状況が面白いです。
そうそう。もうなんかね、
そういうことですね。はい。
オチが滑った時にそのオチの解説をするほど虚しいことはないという悲しくないことに、まさに、ね、まさにそういうことを、今やりました。そういうことなんですね。はい。いやいやいやいや。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。封印ですね。
封印ですね。まあ、で、ヨガとレインボーマンで、まあその、っていうのはやっぱ絶対滑るっていうのは、うん、ピンチャさんもその自覚されてるんで自分の中で封印してますということなんで、まあ、ピンチャさんはさすがに私と違って絶対言わないようにしておられると。
はいはい、あ、そういうことですね。
はい、
うんうんうん
うん、
はい、ありがとうございます。
なんか楽しそうですね。
猫好きさん、いや、めっちゃ楽しいですね。
楽しそうですね。
でそのお笑いの人が、はい、え、うん、何それって言われて、その、うん、いちいちネタを喋らなきゃいけないっていう感じですよね。
そのシチュエーションがね。
はい。
身をもって今体験しましたけれども、やっぱり情けないですね。
いえ、そんなことないです。私が無知だっただけですよ、本当に、はいはい。それをなんかガンダルさんに喋る。
いやいやいや。
はい。すいません。
いえいえ、そんなことないですよ。はい。で、次に、はい。はい、ジャパンにお住まいのアレッツさんから、この素晴らしいポッドキャストを実践なおと。松江にいた頃、出雲弁の電話には苦労しましたわら、と。流暢に語られると叶わんでますなと。うん。それから、この素晴らしいポッドキャストを実践なお。ガンちゃんの宝物の話わら、と。私もガラクタにときめいて捨てられません。かっこ爆笑と。まあ、そうですね。アレッツさんも一緒と。
そうですね、う
ん。ガラクタにときめいて捨てられませんと。
そうじゃあ、ときめくものときめかないもので判断したらいいでしょって話ですから、全部からは無理ですって。
無理ですよ、やっぱり。全部ときめいちゃうんですもん。
いやでもなんかちょっと話それるんですけど、はい、この間テレビで、なんか自分の荷物を倉庫に預けて、
はいはい、
それを全部開いて写真撮ってくれて、
うん、
で、インターネットから自分会員番号みたいなの決められて、
はい、
その荷物を、あ、じゃあ1、2、3番だけを取り出して送って、郵送で送ってくださいみたいな、
はいはい。
はい、なんかサービスがあるって。
あります、あります。
ました。
うん、ありますよ。
知ってたんですね。
うん。
それやったら家から片付くんじゃないですか？
いやいやいやいや。まあ、その、中身を写真に撮ってもらってってことはやってないんですけど、それに近いことをだから、やってますよ。トランクルームに預けてるっていうのを。
ボックスに預けて、
うんうんうん。そうそうそう。
そうですね。
まあ、難しいですよね。なんだかんだ言っても。
いや、そうですね。
はい。
いや、ときめ
い
た方がいいです。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、はい。で、この日、22日に、第14回を、東京にお住まいのダイオンさんと、宇宙にお住まいのみほっちゃんが同じく聞いていただいてます。ありがとうございます。
は はい、ありがとうございます。
あ、ごめんなさい、一個抜かしちゃった。千葉にお住まいのルックールさんが、残業後のウォーキング、うん、雲の切れ間から明るい月の光が見えましたと、
うんうん、
今日からナイキ君は写真と一緒にアップできるみたい、次は撮影しながら歩こうと、ナイキプラスを使用して 3.08 キロのランを終了しましたといただきました。
はい、ありがとうございます。
ということで写真付きでツイートできるみたいですね。
へえ、そうなんですね。
という機能があるみたいですね。これはやっぱりぜひルクルさんにまた技を教えていただかないとっていうことで、
ね、そうです ね
楽しみですね。
はい、またよろしくお願いします。
またよろしくお願いしますと、ね、はい、地図をアップしない方法とか
方法
ですよね、うん、
はい、
写真をアップする方法と、
よろしくお願いします。
はい、はい、ということで、ツイッターの方にいただいたメッセージをご紹介しました。また、はい、たくさん、いただいてありがとうございましたと。
はい、ありがとうございました。
ということです。はい。で、本当に公式のメールの方に長文でピンチャさんとルクルーさんいただいたんですけれども、本当に長いメッセージだったんですけれども、うん、盛りだくさんで、非常に読んでる方も楽しくて良かったなと思ってますんで、ぜひ皆さんもどしどしメールもいただ、あ、まあツイッターももちろんそうなんですけれども、メールもいただければ嬉しいかなと思います、
うん、はい、皆さんよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。ということで、そろそろ今回もちょっとまた長くなってしまったんで、はい、締めたいんですが、
はい、
エンディングということでまた頑、はい、頑張りますよ
はい、
前回は割とでも割と合ってたと思いません？
そうですね、私が聞いてるより合ってました、
うん、は多分そうなんですよね、
はい、
猫好きさんが多分聞かれてるのは、ね、はい、ちょっと遅れが入ってたんで遅れてるなって感じだったんだと思うんですけども、こちらで録音する分には割と、はい、そんなにひどくずれてる感じではなかったので、うん、もうちょっと頑張ればなんとかなるかなと。
そうですね。
はい。
じゃあ今日はゆっくりめに行ってみましょう。
ゆっくりめに行ってみましょうか。
はい。
はい。じゃあ、せーので行きましょうかね。じゃあ、掛け声はじゃあ、猫好きさんの方から。
はい。
で、私はそれに、で、掛け声をしていただいた後に、まあ、猫好きさんが、喋られたのに私が被せるような感じでまたやってみようと思いますんで、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、
せーの
次回も
また聞いてくださいね。おー、なんかぴったりですね今回は。
あ、本当ですか、
うん、
テータ、うん、私の方ではもうグデグデでした。
グデグデでした、やっぱり、
はい、
おかしいな
おかしいな。
まあいいや。またちょっと
楽しみにしてます。
そうですね。編集を聞いていただいて楽しみです、はい。で、ところで、またまたちょっと実は本編のところっていうかあれでエンディングもう終わったのに付け足しで言っちゃいますけれども、
うん、
永井先生と半助さんがどうも新番組をそろそろ始められるみたいです。
うん、おお。
多分今週末ぐらいに配信じゃないかという風の便りを聞きました。
ああ、本当ですか。
うん、
あららららら、
ということなので今週末はもしかしたら楽しみかもしれないですよ、
はい、うん、そうですね、あちらもまた楽しみ、
ね、そうですね、ぜひ多分ダイエットラボダイエットラボっていう番組名じゃないかなと思うんですけれども、どうもハッシュタグの名前から見ると、というのが始まるみたいですよ。新番組が。
いいですね。
というのを期待して、また、ね、始まったらまたぜひ聞いてみたいなと思いますので、皆さんもご期待くださいと。
はい。
いうことで、はい。ということで本当に今回はこれで最後にしたいと思います。お疲れ様でした。
はい、
ありがとうございました。失礼します。
失礼します。 最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。